教祖様は信心せよ、信心とは我が心が神に向かうのを信心というのであったとこうおっしゃっておりますね。世の中にはいろんな信心がありますが、例えば火の上を裸足で歩いたりですね、滝に寒中滝に打たれたり、あるいは、何日も何日も山の中を駆け巡るというようなね、そういう修行、高い山に登って、その神様がいらっしゃるというその山に登ってですね、修行するというような信心もあります。で、皆さんよくご存じのように四国八十八箇所巡りというのもありますね。いろんな信心の姿があるわけでありますが、教祖様はそういういろいろなねことを若い時に経験されておられるんですけども、なぜかですね、ほかほかのそういう当時として一般に行われていた信心とはちょっと雰囲気の違うことをおっしゃってますね。信心とは我が心が神に向かうのを信心という。おかげは我が心にありと、そういうふうにもおっしゃってますね。つまり心というものがすごく大切だと、ね、私も心があります。皆さんも心があります。その心は今神様に向かっておるはずですね。この教会に朝お参りをされて、お日の前にこう座らせていただいて、ね、神様に向かっているはずでありますが、得てしてですね、さて今朝のおかずは何にしようかなとかね、借金どうやって払おうかなとかね、困ったなとかいうような、そういう心が神様に向かってるはずなんだけども、心というのはどっち向いてるかわからないというところがまたあるんですね。これが厄介なんです。今日始まったばかりなのに昨日ことのことを思い出してくよくよしたり、つまり心が昨日に向かうんですね。それから10年先のことを考えて心配するんですね。どうなるんじゃろうか、どうしたらいいんじゃろうか、困ったな。私がいつも言うように困ったなというのは、囲いの中に木があるわけですから、もう目の出ようがないんです。皆さんいかがですか。今教会に朝参りをされてね、心がこのお昼前にいらっしゃるわけですから、神様に向いてるはずですけど、一体自分の心はどこへ向いとんでしょうか。それが大事だということですね。ですからなんや教祖様の言う信心は見やしいのと、竹やめ登らんでもええし、寒中滝に打たれたりせんでもええし、気も難しいことはねえの、見やしいもんじゃの言うて思うかもわかりませんが、どっこいそうじゃないですね。どうです皆さん、見やしいですか。我が心が神に向かうって、ボッケー見やしいが、見やすすぎてもそれじゃあ信心になるめえ思う人がいるかもわかりませんが、どうでしょうかね。先だって海外で大きな飛行機事故が起こりましたがね、今新聞やテレビで伝えられているところによりますと、副操縦士がどうも故意に墜落させたんじゃないかというふうに、そのボイスレコーダーで分析でそういうことが分かってきたそうです。その副操縦士の心というものがどういうことであったのかね、何考えてたんだろうかと、ね、でれえことをしやがったなとかね、ふとし君も海外に行さん友達がおるがな、 あんたの友達はあの飛行機乗ってなかったか、心配じゃな。で、日本人もですね、意外なところにですね、こんなところにも日本人というテレビ番組先日もお話しましたけど、こんなところに日本人がおるんよ、世界中に日本人がおるいうてもええぐらいですね今。ですから、よその方の国で飛行機が落ちたけど、まあ関係なかろうという、関係ないことないですね、あるんですね、大いに関係が。で、話を元に戻しますが、お互いの心がですね、変な方向に向かったら飛行機じゃないけど墜落するんですね、自分が墜落するんですね。私は神様に向かっている、信心してるんですと言いながらも、こうやって教会に参ってご神前に向かって神様に向かっているのにね、心はあさって向いとるということは、なきにしもあらず。今日のおかず何しようかな、ね、仕事どうしようかな、神に向いとんじゃなし、あちこち向いとんですね。で、その副操縦士の人がですね、なんでそんなことをしたか、心が変な方向に向いたに違いないですね。心がまともな方向に向いてたらそんなことするはずないですよね。操縦士をコックピットから締め出して、自分がドアの中におって一人で勝手に墜落させたような、今はですね、そういう、本当かどうかわからないですよ、そういうふうに言われておりますが、我が心で我が身を救い助けよというふうに教祖様が、ここも心が出てくる、ね、もしその副操縦士がですね、そのなんか恋に墜落しようと思って、その思った後に心の中に、いや待てよいう心がもし生まれてきたら、みんな助かってたはずですね。先だってもお話しましたけど、私がね、かつて自殺を図ろうとした女性のためにご祈念をして、阪神大震災の犠牲になった女性の方と、私の母の三棚さんとですね、そこに行ってください言ってお願いして、その人がいよいよ飛び込んで死のうと思った時に、阪神大震災で死んだ人たちはもっと生きたかっただろうなというふうに思わせていただいて、死ぬのをやめたと。我が心が我が身を救い助けたんですね。人間というのはそういうところが、ですからさっきも言いましたように、教祖様甘っちょろいこと言うとるな、信心は心じゃよって、そねな甘っちょろいことで信心になるんかというふうに思われた方は、考え直していただけたと思うんですが、心ぐらい厄介なものないんですね。その心を整えるためにこうして稽古をしてる、稽古がいるとですよ。フラフラフラフラあっち向いたりこっち向いたりしないためには稽古がいると、その身をもって行うことですね。ですから私はですね、ある時から気がついて、心が神に向かうためには体を神に向けるのが一番いいと思い出した。やってみたらやっぱりそうなんです。私は凡人ですから、体を神に向けなかったら心がどっち向くか分からんんです。私も男ですからね、まあ、都会へ行ってから、夏場とか行ったら女の子がこう肌をむき出しにしてるの見たら、やっぱりそっち心が動くんですね。ひとし君どうかな、サーキット行ってから綺麗な姉ちゃんがおったら心が揺れるやな、そういうところがある。でそれがもし心がそっちの方へ向いてですね、暴走しだしたら人間って危ないですよね。何するかわからない、痴漢になるかもわからないです。都会の電車に書いてある、痴漢は犯罪行為ですって書いてある。あれよく見るんですけどね、あれ下手した一言じゃないですよね、よく魔が差したと言います。魔が差したというのはどういうことなの、気をつけないけんな、魔が差した、あれはいい表現ですね。自分は関係ねえ、魔が来てやった、魔いうものがわしの中へ急に来て、それが悪いことを指したんじゃという、 これボッケ言い逃れもええとこですね。わしは関係ねえぞというそういう表現でしょう。魔が差した万引きするの昨日もあの駐在所の方がねここに見えてこの間あの防犯灯をつけたことの報告書を出したらそのお礼にわざわざ来てくださったんですね。でいろいろ1時間ぐらい駐在所の方と話をしてたんです。最近その青少年の万引きと年寄りの万引きが多いそうですね。でその万引きをした人がよう言うんですね。魔が差したと。魔が差したいうのは私には責任ありません、まあいうものが来て勝手に私を万引きさせたんですよ。そういう感じの表現で実にいい表現ですね、自分にとっては。だけどよう分析してみたら自分の心がこれお金払わんかったら得するなとかね、そういうふうに動いてるはずです。小学生が小遣いを何千も財布に持ってるのに万引きするんですね。ゲーム感覚ですよね。この間問題になったあの殺人事件のようにあのグループの人から命令されて万引きしてこいという、だから自分の意思以外でさせられてるのも結構あるんですね今。まあ話がちょっとあちこち行きましたけど、信心と我が心が神に向かうのを信心。出れ見やしそうだな。家でタバコ吸おうても心は、うん、神様に向いとるよ先生、言い訳が聞くね。もう教会に参らんでも先生私は教会に最近参れんようになったんだけど、まあでも信心はうちで勝利ますね、ちゃんと拝みおります。どうなんでしょう、そういう人が時々いますがね、本当に心が向いとるんやろうか、ちょっと怪しいね。私はゆかちゃんが好きです、僕はゆかちゃんを愛してます、愛してます愛してます愛してます、メールや電話かけてくるけど一向に会おうとしない、怪しいですね。ほんまに愛してるんだったらねいつでも一緒にいたいはずですけどね。例えばの話ですから、そのさっき言いましたように信心せよ、信心とは心が神に向かうのを信心というのじゃ、意外と簡単そうで簡単でないですね。どうでしょうか。だから稽古がいるんですね。きちっと稽古してお参りしたら神様に身も心も向かうっているというね。その稽古をする、せめてここにお参りしている間だけでもよそことを考えないで神様に向かう、まあ今の時間だったらこの私の話に耳を向ける。先生また同じような話ばしてから名護してから早終わりゃええのに、早帰ってからね朝ごはんせないけんのに、これどこへ向いとんかっていうね。我が心がどっち向いとんですかっていう、まあ、稽古ですからせめて稽古の間はきちっとね神様に向かうようにする、それが自然に常にですね我が心が神に向かうことにつながっていくんだというふうに思うんですね。はい、今日も陽舞でございました。どうぞ今日一日心が神に向かう時間が少しでも1秒でも1分でも多くなるように願わせていただいております。陽舞でございました。